元気系ラジオです。ですね、今日は仙台メディアテックの近くの、飲み屋さんに、来ておりますので、今日仙台スクールオブデザインの開講式が終わりまして、ですね、今こちらには小野田康也先生に、来ていただいてまして、小野田さんがですね、 PBL スタジオというこの授業でですね、どういうことをされるのかということをお聞きしたいと思います。じゃあ小野田さん、すみませんがよろしくお願いいたします。
はい、小野田です。こんにちは。たった今SSG の開講式が終わって、ああやっと始まるなみたいな、そういうホッとする反面、なんかこれから大変だなっていう感じでいます。この SSG 仙台スクールオブデザインというのは、もう他の先生方おっしゃったかもしれませんけども、まあ、この地域のデザインをグローバルに考えるという、まあ、非常に大きなネタで、まあ、うちの元江先生、石田先生、五十嵐先生と、まあ、私とが、まあ、ステアリングコミッティということで、まあ、企画を練りながら、こうみんなでケンケンガクガクしながら、まあ、今日の枠組みに至ったというふうな感じです。はい、で具体的にはこれも言ったかもしれませんけども、4つのスタジオと、4つというのはステアリングのそれぞれの、石田、五十嵐、小野田、元江がそれぞれ、スタジオを持つっていうのと、
あと
PBL ですよね。
スタジオ5まで、
あ、そうだ、スタジオ5、ベースはその PBL、 プロジェクトベースドラーニングっていうやつで、まあ、実践をやりながら勉強しようという実践型教育 でその4つ、まあ、具体的には五十嵐さんがメディア軸、石田さんが環境軸、僕が小野田が社会軸で、元井さんがコミュニケーション軸で、もう一つはうちの助教 の堀口さんと、まあ、我々もやりますけど、我々とで国際軸ということで、まあ、毎年世界をいろいろ回ってトラベリングワークショップやってるんですけども、それを、まあ、5本目の柱として、まあ、5つの PBL を走らせます。でそれと並行して、フューチャーラボ、これ未来志向のスタジオで、まあ、今気鋭の日本の気鋭の建築家に今一番気になっていることを非常に長いスパンで実験的にこうやってほしい、まあ、たとえその結果が見えなくてもぜひ挑戦してほしいという未来志向の、ラボで、それは石上純也さんと平田明久さん、その2人に、うちの、まあ、准教授として、特任准教授として来ていただいてやっていただいてます。それから、まあ、インタラクティブレクチャーっていう、それが2本目の柱ですね。3本目の柱は、インタラクティブレクチャーっていう、まあ、今までのレクチャーっていう、こう一方的に話を聞くだけじゃなくて、自分でお題をいくつか立てて、講師が人来たらそれにぶつけて、あとも質問なんかもこうインタラクティブにやるという、ちょっと立体的なレクチャーを考えてまして、レクチャーって講演を考えてまして、そのインタラクティブレクチャーシリーズが半期に3回ですかね、あります。だからその PBL プロジェクトベーストラーニングスタジオ5本と、フューチャーラボ2本とで、インタラクティブレクチャーが1本、まあ、そういう3つの大きな柱で、走らせてます。はい、
先ほどいただいた資料によると、もうインタラクティブレクチャーの講師として、トラフのお二人が決まってるん
です。はいはい、これは五十嵐さんが中心的になって仕切ってっていうか企画考えていただいてるんですけども、まあ、デザインの境界領域というところで、まあ、今期はお題を立てまして、トラフでしょ、2回目が池田さん、バンカートの、まあ、アートなんだけど非常に建築とか街づくりとかそういうのに近い話と、で3回目は鈴木亮次さん、まあ、我々の世代だと物質思考ということで非常に骨太なもの、尊敬する大好きな建築家ですけども、まあ学校もおやりになっていて、まあ、そういったこう教育環境をやりながら、まあ、建築家でもあるみたいな、そういう建築 築を中心っていうか、まあ、建築に関係するところでこう領域、まあ、ドラフなんかプロダクトデザインみたいな話もあるし、まあ、バンクアートはアートの領域から建築に入ってきてるし、鈴木亮次先生はもう建築家としてこうもう本当に典型的な建築家だったんだけど、もういろいろ領域を外されようとしてる、それ全然違う方向から入る3つの歴史がある予定です。
ありがとうございます。で、この中でですね、小野谷先生は、PBL スタジオ3、プロジェクトベースラーニングスタジオですよね。で、社会軸という、まあ、スタジオを担当されるということなんですけど、具体的にこの、社会軸の、中でどういうことをされようとしているかで、実はこのパンフレットの中にはですね、町中映画館の再生による市街地活性化策のデザインというのがありますが、これ実際には、さらに変えられて、新しいテーマでとされるということなんですけども、そのお話をさせていただければと思います。
はい、まあ、この仙台スクールオブデザインっていう企画は東北大学の都市建築学専攻が、まあ、基軸っていうか事務局になってやってますけど、まあ、大きくは東北大学を全体とあとその仙台市が協力して、まあ、デザインのプラットフォームを作ると、まあ、そこにはまあ、この地域で活躍してる、まあ、デザイナーとか、まあ、建築ではない人たちとか、まあ、もちろん建築の学生とかいろんな人が入ってきて、まあ、地域のことをこう長いスパンでグローバルに考えていく、そういう企画なんですね。で、まあ、仙台市なんかも全面協力してもらってるんですが、で、まあ、僕のスタジオはその中でも、まあ、さらにその仙台っていうか地域社会と、まあ、地域社会の課題とそういうデザイン、前衛的なデザインっていうものをどうやって具体的につなげるか、かなり、まあ、実質的っていうか実践的っていうか、まあ、このスタジオで得られた成果を、まあ、仙台市の中でもいろいろ活用していただこうと、こういうような位置づけを持って、だから仙台市の、まあ、本当にフリーな感じのシンクタンク的な役割を、まあ、果たせていったらいい、いけたらいいなという位置づけで始めてます。で、コンベンションにしたっていうのは、今仙台市地下鉄を開業してます、開業っていうか、2014年ですか、あと5年後に向けて、地下鉄の開業というか建設をこう進めてまして、で、まあ、広瀬川っていう仙台のシンボル、リバーがあるんですけども、まあ、そのすごい仙台で一番大事な川のほとりに今国際センターがあって、それのすぐ前に新しい地下鉄の駅ができて、まあ、コンベンションセンターもできてから10年以上経ってて、まあ、ちょっと新しい時代のコンベンションビジネスには対応できないみたいな話があり、まあ、かつその広瀬川河畔というのは非常に大事な場所で、そんな簡単に開発してはいけない場所だと。そうすると、じゃあ具体的にどういう機能が必要なのかというあたりを議論しなきゃいけないんですけど、それどうもその開発かコンベンションビジネスかみたいな2個対立になって、そうじゃなくて本当の街の資源を生かしたコンベンションビジネスっていうのはいかに可能かと、世界の中でどのように展開されてるかというのをいろいろサーベイして、でそのサーベイの結果を、まあ、なんかプレゼンテーションしてもらう、要するに、まあ、デザインを本当にやるんじゃなくて、デザインの状況をデザインする、デザインプレデザインのスタジオですね。そういう風に続けています。
ちなみにこれタイトルは、ごめんなさい、コンベンションを、どういうテーマ、
創造都市仙台におけるコンベンション機能、新しいコンベンション機能みたいな、そういう位置づけですね。リサーチスタジオ、
具体的に学生の提出物はどういう形になるんでしょうか。
まあ、具体的にその対象とした世界の都市の分析と、そこでおけるコンベンションビジネスの展開のレポートと、それをじゃあその選んだ都市のビジネスモデルタイプを仙台市の中に応用したときには具体的にどういう機能配置になるのか、まあ、都市の中の既存のやつを再生してそれをつなぐネットワーク型でやるのか、それとも、まあ、今ある既存コンベンション機能を膨らませていくのか、まあ、それは対象として選んだ都市の関係、状況とすごい関係してくるのかもしれない。
まあ、都市の中で の、 そのコンベンションをこう、まあ、再解釈していったり、それから、まあ創造都市の文脈の中でこう定義づけていったりするような、そういう形として捉えればよろしい
ですか。そうですね、今はなんかコンベンションビジネスっていうと大きなメッセがあって大きな会場があって、でどんどんこうなんか世界からたくさんの人が回ってきて、こうとりあえず量をこなさなきゃいけない、1万人をこなさなきゃいけないみたいな、そういうのがメインになって、建物の質とかその都市資源との関係っていうのは日本ではどうもおろそかになってる気がするんですね。まあ京都はちょっと別ですけど、京都以外は。でも海外に目を向けると、例えばサンアントニオとか、まあ非常にこう都市の中で豊かな資源があって、それをこう面積に分析しながら、その力をこうコメーションビジネスに適用していると。コメーションセンター自体はそんなにこう巨大化しなくても、非常に中規模のコンベンションをうまく誘導することができてビジネスとして回っていると。だからそういうビジネスモデルをやっぱ日本も持つべき で、それは実験場所っていうか、まあ、それをそういうことを構想する場所として仙台というのは非常に可能性を持っているというふうに思うんですね。
この授業の中でスタジオの中で他にゲストの方とか呼ばれるということはあるんでしょうか。
そうです、うちはですね、もう渋くてですね、政策投資銀行の人を呼びます、まあ、政策投資銀行だけじゃなくて、日本コンベンションサービスっていう、まあ、民間の会社とか、あとまあ変わったところでは横浜市なんかで、まあ、そのコンベンションとアートビジネスについて考えている人とか、まあ、杉崎さんっていうディレクターなんですけど、杉崎さんを呼んだり、まあ、割と文系のビジネスマン、まあ、あと金融マンを呼んでますね。それはやっぱりデザインっていうのはただデザインが単独であるんじゃなくて、そういうソフトウェア の、 土台のプラットフォームの上に乗って初めて生きてくるわけだから、まあ、そういうことに対するこうリテラシーを、まあ、なんかみんなに持ってほしいと、そういうふうに思ってます。
通常建築とか都市のプロジェクトで、まあ、大学とか学校でやる場合はなかなかお金の話とか出てきませんけども、どういうふうにお金が、まあ、回っていくのか、そういうことも考慮しながらやっていくことになるようなプロジェクトというふうに。
そうですね、もう日本政策投資銀行といったらもうプロ中のプロの金融マンですから、まあ、日本の国策銀行でもあるので、まあ、そういったこう投資のプロがどういうふうに国っていうか、まあ、その我々のデザインに対するこう、まあ、なんでかやり方っていうか、そういうのを持って何ていうかな、受け止めているかとかで、まあ、そういうことも考えたいと思ってるし、まあ、僕最近イギリスによく行くんですけど、イギリスはまあバンカーの国だから、 DFI とか PPP とか非常に非常にこう金融の仕組みは発達していて、でも曖昧だけども効果はそんなに明確に約束されるわけじゃないけども、都市にとって必要で非常に建築のクオリティとしても高いものに、まあ、それはもうバリューだということできっちりこう投資して、まあ、失敗した時はこういうふうに解消しますよってリスクヘッジも明確にこう設計してるんですよね。まあ、日本でもそういうこうなんていうかプレデザインのアーキテクチャをちゃんとしないと、せっかく日本こんないっぱいいい建築家がいるのに、それを社会が活用できない。だからまあそういう個人的な思いもあって、金融の人間とは一緒に組みたいと、そういうことで、まあ、今回の企画、まあ、こういうことはあんまり日本でもやってないんじゃないですかね。
そうですね、プレデザインという言葉も含めて非常にこう興味深いスタジオになると思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。